おはようございます。今日は、エレミア書の14章15章なんですけども、そこにですね、日照りのことが最初にあります。今もなんか今年もあまり梅雨が長くなって暑くてなんか日照りになるんじゃないかなというような感じもありますけれども、こういう日照りというものが聖書の中でどういうものであったかというのをまた見ながら、今日のところを見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日も主を礼拝できますことを感謝いたします。どうかこのひととき神様が導いてくださって、この御言葉を通して私たちを教えてくださいますようにお祈りいたします。すべてを御手にお委ねをいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はテーマが心の日照りってしていますけども、もちろんユダの民が罪を犯して、神様を求めてない心の日照りがあるわけですけども、同時にエレミアにもその心があったということの今日のはその学びになります。で、最初日照りっていうのが出てきますけども、日照りっていうのは、ここにありますようにですね、申命記11章17節にですね、そうでないと主の怒りがあなた方に向かって燃え上がり、地は天を閉ざし雨は降らず地はその産物を出さなくなる、こうしてあなた方は主が与えようとしているその良い地からたちまち滅び去ることになる、という申命記の言葉があるんですね。ということはこの日照りが続くということは、日照りは神様からの罰だということがわかります、ね、ですから神様は日照りということを通してユダヤの民に、あなた方は今罪を犯しているその罰なんだということを今示そうとされていたということですね。でどういう状態だったかというと、この14章の今お読みいたしました2節から6節にひどい日照りの状態が書かれているわけです。で2節にユダは藻に伏しその門は打ちしおれとあります。この門は打ちしおれっていうのは、門っていうのは町の人たちが集まるところです。で打ちしおれっていうのは、その門が、つまりその町全体が嘆き悲しんでいる、そういう状態を言ってきます、この当時はですね、谷の泉から水道を引いて水を飲んでたわけですね。だからこう、よく見ると思いますけど、水道橋みたいな水道をですね、上からこう引いてくるわけですね。でそのもう水がないわけですよ。だから飛行にも水がなくなってくる、もう大変なことになるわけですね。で3節に高貴な人はとあります。高貴な人っていうのは召使いたちがいるわけですね。召使いに水を汲みに行かせるけど水がもうないわけですよ。で空の器のまま帰ってくる。彼らは恥を見恥ずかしめられて頭を覆うとあります。つまりですね、召使いにとって水を持ってくるっていうのは彼らの仕事なんですよね。その主人の命令を実行できないということがですね、召使いにとっては恥なんですね。で4節には今度は田舎の風景が出てきます、秋の大雨が降らずってありますけども、種まきも収穫もできなくなるということです。これも農夫にとっては恥なんですね。4節にあります。で5節6節は、野山のですね、動物たちのことがあります。水がないということで、メジカさえ幸運でも捨てる。メジカっていうのは優しい動物の代表です。ノロバっていうのはですね、力の強い動物の代表です。ジャッカルっていうのは乾きに弱い動物なんですね。こういう動物、野山でもですね、大変なことが起こっている。これは全て神様の罰なんだということです。神様がこのユダヤに対して偶像崇拝をし、神様からですね、離れて律法を守らずに罪を犯し続けている、そのことへの神様の罰、そしてそのことを通して彼らを悔い改めへと導こうとしているということです。で そのことに対してですね、そういう神様の罰に対して、エレミアはですね、7節から祈るんですけど、これ何の、祈るかというとですね、ダメだ。すいません、電池がなくなって、次行ける。鳥なしの祈りをするんですよ、エレミアは。神様に対して。こういう苦しい罰が与えられた時に、神様どうか許してください。どうか彼らを助けてくださいという鳥なしの祈りをするんですね。それが14章の7節からの祈りになります。で、まず、エレミアはですね、民の罪を認めていきます。7節で。私たちの咎が私たちに不利な証言をしても、主はあなたの皆のためにことをなしてください。誠に私たちの背信は大きく、私たちはあなたの御前で罪の中にいますと。そして神様に求めていくんですね。自分たちの罪を認めて、彼らを救ってください。で、エレミアにとってみたら神様ってどういう方かというと、一番下にあります。主は憐れみ深く情け深い、怒るに遅く、恵み豊かである。という神様をエレミアは信じているわけです。ですからエレミアは神様に対して、これだけのひどい罰が来るっていうのは確かに私たちの罪のせいです。どうかその憐れみ深いあなたは私たちを助けてください。という鳥なしの祈りをするんですよ。ところがこの鳥なしの次祈りに対して神様どうされたかというと拒否するんです。エレミアの鳥なしの祈りを拒否するんです。この民のために幸いを祈ってはならないって言うんですね。エレミアは預言者でありますけれども、もともと家庭は祭司です。ですから神様に鳥なしをする働きをしているわけですね。ですからエレミアとしてはこの罪を犯し神様に罰を受けて苦しんでいる民のために、神様どうぞ彼らを許してください、私たちは罪を犯しました、あなたは私たちを守ると約束された神様です、どうぞ私たちを守り助けてくださいと言ったわけです。そしたら神様はダメだと言うんですよ。彼らの幸いを祈ってはならない。ここにですね、エレミアにとっては非常に大きなショックを受けるわけです。エレミアとしては彼らが悔い改めればいいんだろう、そういう思いで神様、本当に私たちが悪かったから助けてくださいって祈るんですけども、神様はそれをダメだって言うんですよ。あなたの祈りを私は聞かないって言うわけです。彼らの幸いを祈ってはならないと言うんですね。この14章の11節で幸いを祈ってはならない。10節にはこのためについて主はこう言われる。このように彼らはさまようことを愛し、その足を制することもしない。そのため主は彼らを受け入れず、今彼らの咎を覚えてその罪を罰する。だからこの民のために幸いを祈ってはならないって言ったんですね。十二節には、彼らが断食しても私は彼らの叫びを聞かない。全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない。かえって剣と飢饉と疫病で彼らを立ち滅ぼすって言ったんです。エレミアにとってみたら、我が民なんですね。私たちの民なんですよ。神様どうか彼らを許してくださいという祈りをするのは当然のように思います。でも神様はダメだって言うんですね。あなたの祈りは聞かないっていうわけですよ。で、エレミアは13節から偽預言者のことを言ってきます。13節に、私は言った。ああ、神主よ、ご覧ください。預言者たちはあなた方は剣を見ず、飢饉もあなた方に起こらない。 かえって私はこの場所で誠の平安をあなた方に与えると人々に言っているではありませんか。これ偽預言者なんですね。偽の預言者たちはこう言っています。彼らはこの言葉に騙されたんですよというわけですね。でも神様はその偽預言者たちも神様は裁くと言っているわけです。次、偽預言者の言葉ですね。あなた方は剣を無ず、飢饉もあなた方に起こらない。かえって私はこの場所で誠の平安をあなた方に与える。これが偽預言者の言葉です。心配しなくていいと言っているわけです。神様の罰は起こらない。神様はあなたに平安を与えるから大丈夫と言っているのが偽預言者なんですね。どちらを聞くか、どちらの方に聞かれたら、こちらの方がいいですよね。こちらの方がいいです。で、私たちも偽の教えというものに惑わされてはならないということがあると思います。偽の教えは私たちに対して大丈夫大丈夫と言います。罪なんか心配しなくていいと言います。現代で言うならば、ちょっと前にセカンドチャンスっていうのが流行りましたね。死んだ後にも救われるチャンスがある。安心しますよね。死んだ後にも救いのチャンスがある。セカンドチャンスという教えが一時流行りました。この頃どうなったか分かりませんけども、救いは愛なる神様はただ滅ぼそうとしない。大丈夫、死んだとしても死んだ後にも救われるチャンスがある。カトリックはそうですよね。煉獄というところに行って、生きている人がこう徳を積んでいって、たくさん献金していけば天国への道を一歩一歩上がっていくとかですね。人はやはり死んだ後にも救いが欲しいんだと思う。ただ滅びてほしくないっていう。でも聖書はそう言ってるかというと、そういうことは一切言っていません。生きている間に信じなければ人は救われない、滅びてしまうということを言ってきます。イエス様の例え話の中に、ラザロと金持ちの例え話がありますけれども、あそこでも死んだ金持ちは地獄に行って苦しんでいる時、彼は何を思っているかというと、ラザロを使わせてくださいという、生きている時の関係というのは死んだ後にも続いていくと思ってたわけですね。この男を使わせてください。でも死んだ後は全く違うわけですね。そんな関係は成立しないわけです。どんなに望んでも。で、ラザロはじゃあ兄弟たちが来ないようにラザロをよみがえらせて兄弟のところに使わせてください。死んだ人がよみがえったらきっと信じるでしょう。でも神様の答えは、彼らにはモーセと預言者がいます。聖書に聞かない者がどんな奇跡を見ても信じるはずはないという答えでした。セカンドチャンスはないんですね。でも偽りの予言、偽りの言葉っていうものに人は騙されてしまう。それは彼らがこうあってほしいと思うっていうことですね。でも逆のこともあるんですよ。行いによる救いっていうものを信じる人がいます。これをしなければ救われないですね。ペンテコステ系の教会っていうのがあります。異言を話したり、私もペンテコステ系の人と話した時に、異言って簡単に出るんですかって聞いたら、急にその人わらわらって言い出したんですけどね、それが異言ですかっていう、本当に感じでした。で、人はイエス様を信じて聖霊に満たされて、もう本当に満たされて異言が話すほどにならなければ救われないんだと言うんです。これはですね、行いによる救いです。こうならなければいけない。でも聖書は信仰による救いなんですよね。でも人は、人の弱さっていうのは何かしないと救われない。何かしないといけない。 信じた人はこうならなければいけないという行いを強調しすぎてしまう。それも間違いです。人は信じたら救われる。本当にイエス様を信じたら救われる。何かをしなければ救われないとか、そういうことは一切言ってないんですね。でも人の弱さに対しては、本当にサタンは本当に救われたのか、お前こんなことしてないけど救われたのか、お前はもっとこうならなければいけないんだということを言ってきます。それは偽りの教えなんですね。でここでもどういう偽りがあったかというと、あなた方は剣を見ない、飢饉も起こらない、平安を与えられる、つまり罪を犯しても大丈夫ということです。なぜ罪を犯しても大丈夫かというと、あなた方は神に選ばれた民だからです。神様とあなた方は契約を結びました。神様はあなた方を祝福されております。神の民であるあなた方が苦しむことなんかない。あなた方は平安のうちにあるんです。このままで大丈夫ですというのが偽預言者でした。でも神様はそれに対して違うって言われたんですね。それは違うって言ったんです。でエレミアも実は許してください、許してください、彼をどうか許してやってください、彼の罪を許してやってください、あなたは私たちと契約を結ばれた神です、どうか彼らを祝福してくださいと言った時に、神様は祈ってはならない、彼らを滅ぼすと決めたって言ってるんですよ。罪というものはそのままにしてはいけないということを言われています。私たちもそうなんです。私たちは救われているから、イエス様は信じているから何しても大丈夫、確かにそうではあるんですけども、そうだった時に神様は、まああの人救われてるからいいかっていう風には見ないということです。やはり罪に対して神様は裁きを求めます。彼らに対して罰を与えられます。今もそうです。私たちがやはり罪を犯し続けるならば、神様を無視し続けるならば、神様の罰は必ずあるということを、私たちはそういう意味で神を恐れるということが大切だと思います。何しても大丈夫、天国行けるんだから大丈夫、そうは聖書は言ってません。天国には行けるかもしれないけども、かろうじてって言ってます。ですからここでも間違った教えっていうものをこの時代もあったんです。いや大丈夫って言ったんですね。エレミアはこれから偽預言者とずっと戦っていきます。そして神様はですね、エレミアに対して大丈夫というそういう予言をしてほしくないんです。裁きの予言をこれからするようにって言ってるんです。このままならあなた方は裁かれる、その預言者になってほしいと言ってるんですね。そこでの神様とエレミアとの戦いだったここは。でその次にですね、18節17節ですね、14章17節見ますと、17節18節で、あなたは彼らにこの言葉を言え、私の目は夜も昼も涙を流して止まることのないように、乙女である娘、私の民の打たれた傷は大きく、それは癒しがたいひどい打ち傷、野に出ると身を剣で刺し殺された者たち、町に入ると身を飢えて病む者たち、誠に預言者も祭司も死を生き巡って仕事に精を出し何も知らないと言われるわけです。特に17節、私の目は夜も昼も涙を流して止まることのないようにと言ってますけど、この言葉をエレミアに言えと言った時に、神様の言葉としてこれは言われていくわけです。神様はやはり罰するとは言ってますけども、夜も昼も涙を流して止まることのない、それが神様の思いなんですよ本当はね。もうこいつらを罰しろ、もうこいつらを裁くと言った時に、ただもういいって言ってるわけじゃなくて、神様の心っていうのはやはり涙を流し止まることのない思いを持っておられるということです。そのことを知ったエレミアは再度取りなしの祈りをします。17-18で神様の御心を知り、再度取りなしの祈りをします。それが19節から 22節です。特に21節と読みますと、皆のために私たちを退けないでください。皆のため、神様のあなた自身のご栄光のために私たちを退けないでください。あなたは私たちと契約を結ばれてしてくださったんですから、あなたの栄光の御座を恥ずかしめないでください。私たちとのあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください、とまでエレミアは言うんですね。神様約束されたでしょ、あなたは私たちを祝福すると。その契約を破らないでください。で、最後には、私たちはあなたを待ち望みます。あなたがこれらすべてをなさるからです。と言って、再度取りなしの祈りをするんですけれども、次に出てくる言葉は何かというと、15章の一節なんですよ。再度拒否されるんですね、神様。主は私に言われた。たとえモーセとサムエルが私の前に立っても、私の心はこの民に向かわない。この民を私の前から追い出し立ち去らせよ。というんですね。モーセというのは律法の代表です。サムエルは預言者の代表です。二人とも神のために取りなしの祈りをしている人です。モーセは、十回を受けにモーセが山に登った時に、40日40日はずっと帰ってこないわけですね。そのモーセを見た時に民は、金の格子を作りましょう。そして金の格子を作って、これがあなた方をエジプトから導き出した神だと言って偶像崇拝するわけですね。その時に神様は怒って、この民を全部滅ぼして、モーセから新しい民を起こそうとした時に、モーセは、神様待ってください、彼らを許してやってください、もしそうならあなたはエジプトから出たこの民を抑えきれずにみんな滅ぼしてしまったとみんな言いますよ、という取りなしの祈りをしたんです。モーセは、サムエルも神のために取りなしの祈りをします。で、彼は本当に祈りの人でした。そして人々はサムエルのところに行って、私たちのためにどうか祈ってください、敵が攻めてくるときに戦ってくださいではないんですね。私たちのために祈ってください、私たちのためにあなたが祈ってください。で、サムエル自身も、私はあなた方のために祈らないという罪は犯さないと言ってですね、彼は取りなしの祈りをするんです。モーセもサムエルも民のために取りなした人です。で、それを神様は受け入れてくれた人です。受け入れたんです。でも、その二人が私の前に立って取りなしの祈りをしても、私はそれでも受け入れない。非常にすごい言葉です。これは神様の怒りというものが本当に表されているところです。そのように神様は民に対しての怒りというものを持っておられるわけです。罪を犯して神様ちょっと許してください、分かった分かった、じゃあ許してやろうという、そんな簡単なものではないんですね。罪に対する神様の怒りというのはそういうものではないんです。モーセが立とうがサムエルが立とうが、私の心はもう民に向かわない、もうこの民を晒せなさい、もう晒せようと言ったんですね。彼らがあなた方にこの15章の2節にはどこへ去ろうかと言ったら、死に定められたものは死に、剣に定められたものは剣に、飢饉に定められたものは飢饉に、捕囚に定められたものは捕囚に去らせろって言うんです。どっかあっちにも行ってこいじゃないんですね。死に定められたものは死に向かっていけ。本当に恐ろしい神様の裁きなんですよ。エレミアがどんなに祈ろうとも神様の怒りは収まらない。もうこの民を裁くと決めたからには、神様はどんなにエレミアが祈ろうとも、私はあなたの祈りは聞かない、あなたはもう幸いを祈ってはならない、モーセが立とうがサムエルが立とうが、私はもう彼らの罪を許さないと言われているんです。それほどに彼らの罪は重かったんですよ。彼らの罪は大きいんですね。前も何回か出しますけども、このですね、ここの、エレミアが予言始めたのはこのヨシアという王様の時代ですけど、その前にマナセという人がいます。この人は最悪の偶像崇拝者と立法を守らない人だったわけですけども、その罪がですね、王様だけではなくて民に染み込んでるんですよ。 神は本当に染み込んでるんですね。今の15章の4節には、私は彼らを地のすべての王国にとっておののきのもとにする、ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのためであると言ってるわけです。マナセの行った悪っていうのはただの偶像崇拝ではなくて、まじないをしたとかそういうものだけじゃなくて、罪のない人の血を流しすぎたということです。あまりにも罪のない人たちの罪を、血をですね、たくさん流したんです。このマナセという人は、でも歴代史見るとこの人は悔い改めていくんですけどね、でも民は悔い改めない。ヨシアがどんなに宗教改革を行ってもマナセの犯した罪のために、神の心にはその悪の心がもう染み込んでしまっているということです。そしてそのために民はもう神様に向かう心もなくなっていくんですね。15章の6節には、お前は私を捨てたとあります。主の言葉、お前は私から退いていったのだ。7節のですね、7節に、熊手で彼らを追い散らし、彼らに功を失わせ、私の民を滅ぼす。彼らはその生き方から立ち返らなかった。どんなに宗教改革を行っても立ち返れないんですね。それほどまでに罪が染み込んでしまっている。だから彼らは平気で偶像礼拝をする、神様を礼拝する神殿に偶像を建てていく、そういう状況でした。そして律法を守らない、律法を捨てたんですね。律法の中に、正しい裁きをしなさい、弱い人を助けなさい、でも彼らは弱い者の血をすごい流すんです。殺していくんですね。自分たちのために多くの人の血を流していくんです。先週安倍さんが銃撃されて死んでしまいましたけどね、自分の気に食わないものは殺していくっていう、あれよりももっとひどいものです。正しい人を殺していくんですよ。裁判をして、この人の方が、確かにこの人が殺人犯だと分かってるわけですけども、この人がお金をたくさん持って私を無罪にしてくださいって言ったら、他の人を立って犯人に仕立てて、その人を平気で殺していくわけです。そういうことが平気で行われていた時代です。立法に人を愛しなさいなんて、そんなことの全く関係のない時代です。多くの悪が行われたんですね。その多くの悪、多くの血を流した人をどんなに助けてください、神の民ですからとか言っても、彼らが悔い改めない限り神様は許されない。じゃあ彼らはどうしたら悔い改めるんだろうか。神様は何人も何人も預言者を送ったんです。何人も何人も預言者を送って、悔い改めなさい、悔い改めなさい、あなた方のことは罪ですよと言っても、彼らは一つも聞かない。かえってその預言者を殺していきます。そして偽預言者の大丈夫だよ大丈夫だよっていう声に従って、そう、私たちは大丈夫なんだと言っていきます。そういう民なので、神様はもう彼らを滅ぼす。彼らは国が滅ぼされて、補修されて、連れて行かれて、初めてそこで気がつくっていうことを神様は知ってるわけです。そうしないと彼らは本当の悔い改めをしない。だからエレミアに、あなたは彼らの幸いを祈ったり、彼らの取り出しをするんではなくて、彼らの罪を予言して、彼らの罪を告げなさい。彼らがどんなに悪いことをしているか告げなさい。神様はそれにどんなに怒られているかを告げなさい、ということを言われるわけです。でも普通ですね、あなた罪人ですというよりも、あなた神様信じているならば、どんな罪でも許されますよ、よかったですねという方がすごくいいわけですよ。そういうことを言ったら、言った人から恨まれるのは当然なんです。私も一度イエスも信じたばかりの高校生、本当に若い時でしたからね、怖いもの知らずの時でしたけども、お父さんが、その時父が何かを怪我したんですよ。その時に、お父さんこのまま死んでしまったら地獄行くよっていうのは本当に言ったら、お父さんに、本当に怒られました。何を言うお前は。でもだから本当のことってなかなか言えないんです。でもエレミアに対して神様は、そういうことを言えっていうわけです。 もう偽預言者のように平和だ平和だとか言うなって言うんですよ。あなたは裁きを告げていかなければいけないっていうことです。そうするとエレミアはですね、ここでね、ものすごく苦しむわけですよ。彼らは神のために、彼はそれでも一生懸命に語っていくわけです。15章の17節にですね、15章の17節、15章の17節に、私は戯れる者がたむろする場に座ったり喜び踊ったりしたことはありません。私はあなたの御手によって一人座っていました。あなたが私を憤りで満たされたからです。なぜ私の痛みはいつまで続き、私の打ち傷は治らず癒えようもないのでしょう。あなたは私にとって欺く小川の流れ、当てにならない水のようになられるのですか、と彼は自分のことを嘆いているんですね。彼にしてみたらですね、周りには罪を犯し続ける人々がいるわけです。その人たちにですね、警告していかないといけない、刑罰を宣言していかなければいけない、非常につらいことなんですよ。彼は殺されかけますから。それでも彼は取りなしの祈りをするんです。自分を殺そうとした人たちのために取りなしの祈りをしていくわけです。神様、この人たちもあなたの民です、許してください。神様はそれを拒否するわけです。もうダメだということを言ってきます。さらに人々はエレミアを殺そうとしていきます。そういうことを言うエレミアを殺そうとしていきます。彼にとってみたらもう四面楚歌なんですよ。どうしていいかわからないわけです。で、彼は嘆くんですよ、神様に。今読んだ18節に、あなたは私にとって欺く小川の流れ、当てにならない水のようになられるのですか。そこに水があると思っても水のない、そういうお方になるんですか。あなたは私にとって当てにならないお方になるんですか。もうエレミアは自分のその苦しい心の状態を神様にそこで打ち上げていくわけです。それに対する神様の答えが19節です。19節です。それで主はこう言われた、もしあなたが帰ってくるなら私はあなたを帰らせ私の前に立たせる。もしあなたが卑しいことではなく高貴なことを語るなら、あなたは私の口のようになる。彼らがあなたのところに帰ることがあっても、あなたは彼らのところに帰ってはならない。このために対して私はあなたを堅固な聖堂の城壁とする。彼らはあなたと戦っても勝てない。私があなたと共にいてあなたを救い、あなたを助け出すからだ、と言われるわけですね。ここでまず最初にエレミアに対して神様が言われているのは、帰ってきなさいということです。帰ってきなさい。どこに帰っていくんでしょう。神様のもとです。神様のもとに帰ってきなさいと言われているわけです。つまりエレミアは神様から今離れているんです。彼が思っているのは、民を救いたい、民のために悔い改めを、民のために取りなしの祈りをしたい、彼の思いなんですね。でも神様はそれはダメだと言うんです。神様は、あなたは裁きを告げる預言師にならなければいけない。彼は取りなしの祈りをしたい、そこにぶつかっているわけです。で、彼はそこで、神様は私のもとに帰りなさいっていうことは、私の思う通りの予言をしなさいっていうことです。あなたが自分で考えた予言ではなくて、あなたの考えた予言ではなくて、神様の言われる予言をしなさいと言われるんですね。進学校の頃に、先輩の進学生がよく言ってた言葉があるんですね。説教学をするときに、私たちはいろんな声をやっぱり説教します。だからもう本当最初の頃なんで、説教でどうやっていいかなんて全くわからないんですね。で、よく言われた言葉が、あなたは自分の考えに聖書を当てはめて説教している、これは違うって言われた。神様の言われた言葉を解き明かしていくのが説教ですって言われたんです。 だから自分の考えこうですこうですこうです、それに聖書を当てはめていくと、これは本当の説教ではないんです。自分の思いを言ってるだけなんです。でも神様の思いって何か、それは御言葉を通して、その御言葉を解き明かして、神様はこう言われていますということを言っていくのが説教ですって言われたんですね。でもいろいろだいぶ教えられました。自分の勝手な思いをするんじゃなくて、神様の思いっていうのをどうすればわかるんだろう。でもそのためにはですね、本当に苦労します。本当にいろんな大変な思いをします。簡単にできるものではありません。だから大切なのは、エレミアに対して神様言われているのは、それはあなたの思いでしょってことなんですよ。だって取りなしっていう祈りっていうのは大切なものですよね。罪ある者の人のために取りなしっていうのは、取りなすっていうのは大切なことです。それはでも私の思いなんですね。でもそうではなくて、神様はもう取りなすんじゃなくて、裁きを伝えなさい。神様の思いなんです。ここに人の思いと神様の思いとはぶつかっていくわけです。その時にあなたはどちらを取るかってことを言われているんです。エレミアに対して神様はこれからエレミアを用いようとされる。でもその時には、あなたは自分がやりたいことをやっていったら本当の預言者にはなれないって言っているんです。神様が裁きを言えと言ったならば、その通りやっていかないといけない。でも彼は裁きばっかり言っていくと、人々は私を本当に殺そうとします。人に対して、民に対して裁きの言葉を言ったら、それに対して反発し、私を殺す人が絶対に出てきます。今まで私を殺そうとした人がいました。生まれ故郷のアナトテでさえ私の殺そうとした人がいました、殺そうとした人がいました。あなたの言葉をそのまま語ると私は殺されるかもしれません。その時に言ったのが20節の言葉ですよ。私はあなたを守るという、私はあなたを守るんだと言ってるんです。だからまっすぐに語りなさい。神様の言葉を語りなさい。私が言う言葉を語りなさい。偽預言者っていうのはね、ちやほやされたんですよ、みんなから。だってあなた方はもう罰は与えられない、裁きは与えられない、平安ですよっていう人の方に誰だって行きたいですよね。そういう人の方に行きたいです。でも罪を指摘されて、あなたは罪人です、あなたは悔い改めなければいけないってこと言われたら、聞く方も嫌です、言う方も嫌です。それを言えって言われた時のエレミアの苦しみっていうのは相当なものがあったと思います。でも神様は、私のもとに帰ってきなさい、自分の思いではなくて私の語る言葉を語ってきなさい、そして私はあなたが、私はあなたをずっと守り続ける、あなたが語るときに私はあなたをずっと守り続けるから、あなたは私の言葉を語っていきなさいと言われていくわけです。この世において私たちは本当に今の世の中、救いを語っていくものであります。私たちは救いを述べ伝えるものであります。でも正しく聖書を伝えていかなければいけない。私はこう思うということじゃなくて、神様はこう言われているということを私たちは伝えていかなければいけないんだと思います。で、今のところ読んでいきますとね、取りなしの祈りを神様が拒否されるって、そんなことあり得るんですかっていうことになると思います。取りなしの祈りを拒否される神様って一体何なんですかっていうふうに私たちは思ってしまいます。でも神様の思いっていうのはもっともっと深いところにあるわけですね。それを浅い考えの私たちは、これは違うとかね、神様そんなこと言うはずはないとか勝手に思ってしまうんですね。そうではなくて、私たちはまっすぐに神様に向かい、神様は私に何を言えと言っているのかということを本当によく知ることが大切なんだと思います。ここでエレミアは神様によって練り清められていこうとしているわけです。預言者として、あなたは自分の思う取りなしていくとか、そういう思いではなくて裁きの予言をしていかなければいけないんだということが示されていくときに、エレミアは本当に悩むと思います。でもそれでも神様の言葉を伝えていくんですね。だからエレミアは涙の予言者と言われます。本当に涙を流していくんですね。 苦しみの中にあって、でもそこに神様に、だからこそ神様に用いられた人ということが言えます。私たちも自分の語りたいこと、自分の思うことと、神様は本当に何を私に語らせようとしているのか、神様はどう思われているのかということを聖書から本当に学んでいく、聖書はどう言っているのかということを知っていくということが本当に大切だと思います。神様と意見のぶつかる時っていうのはあるんですね。私はこうしたいんだけれどもっていう、でもその時に、それでもあなたは私を愛するか、私のところに帰ってきなさいと神様は言われ続けているということを私たちは覚えていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。エレミアは民のための取りなしの祈りを拒否されていきます。彼らの幸いを祈ってはいけないと言います。モーセが立とうが、サムエルが立とうが、私は彼らを顧みないと言われます。そこに彼らの犯した大きな罪を思います。そしてまたその罪をどうすれば彼らが本当に悔い改めていくのかということをよくご存知の神様がおられます。私たち人間は本当に薄い考えでこうすればといろいろ思ったりしますが、神様の本当の愛は私たちの思いよりももっと深いものであり、神様の考えは私たちの思いよりもはるかに高いところにあります。そのことを信じて全てを主に委ねることがどんなに大切かと思います。どうぞ私たちも自分の思いではなく神様の思いを大事にしていくことができますようにお祈りいたします。この時を感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。